それでは本日もメッセージ御言葉を取り付いて山崎牧師より取り付いていただきます。本日の題はまず内側からと題してルカの福音書より語っていただきます。中心となります聖書箇所を入れ姉妹に朗読していただきたいと思います。
本日の聖書の箇所はルカの福音書11章37節から46節です。新約聖書ルカの福音書11章37節から46節です。お読みします。イエスが話を終えられると一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。だが忌まわしいものだパリサイ人、あなた方は発火、運行、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛とはなおざらにしています。これこそ実行しなければならない事柄です。ただし他のものもなおざりにしてはいけません。忌まわしいものだパリサイ人、あなた方は街道の定石や市場で挨拶されることが好きです。忌まわしいことだあなた方は人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。するとある律法の専門家が答えていった。先生、そのようなことを言われることは私たちをも侮辱することです。しかしイエスは言われた。あなた方律法の専門家たちも忌まわしいものだ。あなた方は人々には負いきれない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本も触ろうとはしない。
おさむございますと挨拶したくなりますね。一番寒い季節を迎えました。お元気でしょうか。今日もこんな中、まずは主を礼拝することから一週間をという気持ちでもって集われた方々、これから歓迎いたします。懐かしい方々のお顔もお見受けいたします。お帰りなさい。皆さん元気にご挨拶しましょうか。おはようございます。ルカの福音書にまた帰ってきまして、ぼちぼちと、読み味わっております。イエス様が遠い昔語っていらっしゃった言葉、今も私たちの心を照らす光ですね。今日はまず内側をという、まず内側からという題をつけました。皆さんのお宅でもそうだったでしょうか。子供たちの成長に合わせていろいろ手伝いをさせますよね。玄関のお掃除やら、まあ、夕食後の後片付け、食器洗いとかね、我が家でも、うちの子供たちが小学生の頃、させてまして、私も一緒でした。でも、皿洗いなんか、簡単そうで、難しい部分もあるようですね。お母さん済んだよって言って、ああ、ありがとうっていうわけですけど、見てみるとね、またなんかこびりついていたり、まあ、口が小さくて深いもの、例えばマグカップとかね、 うん、そこの方に、茶色のお砂糖の塊なんかこびりついていたりするわけですよ。ね。こんな風にね、もうスポンジ入れて、指でもキュッキュッとやるのよとかって、まあ、親は子供に教えるわけですけども、外側は綺麗なんですね。でも、中、深いところ、届きにくいところ、残ったまんま。うん、まあ、これは、私たちの、生活を表しているかもわかりません。人目につくところは綺麗に。でも、人目につかないところ、奥の方、うん、どうかなっていうところですよね。内側をまず清めなさいとイエス様おっしゃいます。今日のところ、ルカの11章37節からなんですけども、この場面は今読んでいただきましたけども、読むだけで少しは見当ついたでしょうか。この時のイエス様ってもしかしてマナー違反してるんじゃないのってね、思わせるところがあります。お食事を先生どうぞって言ってですね、招かれたんですよ。ね。なのに、ちゃんと手も洗いもせず食卓について、おまけにこの迎えてくれた主人で、相手方の主人を批判するような言葉をズバッと言ってしまってね、怒らせてしまうんですよね。もう相手もカンカンに怒りましてね、もうなんだこいつはっていうわけで、侮辱して。で、今日の十一章の最後、結末を見ますとね、そこにある言葉を見ると、もうご覧の通りですよ。五十三節を見ますと、イエスがそこを出て行かれると、律法学者、パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対。ね。そして、しつこい質問攻めが始まります。イエス様の口から出ることに言いがかりをつけようと、密かに図ったという、こういう反発を招いてしまうんですね。大変なところにやってきたもんですけれども。でも、ここから私たちへのメッセージがあるようですよ。うん。そんなんで、順次行きたいんですけどもね。まず今日のこの出来事は、あるパリサイ人の家で起こったことでした。まあ、教会に行き始めて間もない方、パリサイ人、パリサイ、何ですかそれってね、パリのお祭りですかそこで浮かれてる人なんですか。いえいえ、パリのお祭りで浮かれてる人ではなくてですね、パリサイ人というのは、まあ、ユダヤ人の中の宗教区分なんですね。いくつかの派がありまして、三つほどあるんですけども、その中の一つ、パリサイ派のグループの人たちというんですね。まあ、中でも一番、熱烈な、愛国者たちのグループでもありました。厳格で熱心で、旧約聖書の律法を重んじるあまりに、カチッとこれを規定しなければ気が済まなくって、いっぱい細々と自己流の解釈で持ち続くですね、ものを作ってしまって、自分もしんどい目に遭いながら、人もしんどい目に遭わせているというね、本当に困った派になってしまった。パリサイ人、パリパリのユダヤ人なんてね、言ったことありますけれども。で、この派に属する人たちとして、まあ、聖書に馴染んでいる方々は何人か思い出すと思います。ニコデモという人もね、彼は国会議員でしたけど、パリサイ派でしたね。それからガマリエルという名前も、思い出す方があるでしょうか。まあ、今で言うならば、それこそ、ヘブル大学教授って感じでですね、その専門家の中でも名だたる人物でした。で、この先生の門下で学んだのが有名なタルソのサウロですね。後に改心して大伝道者になりますけれども、元はタルソのサウロ、そしてクリスチャンたちを迫害して追い回す迫害の鬼、ね、彼もパリサイ派のものでした。まあ、こういうパリサイ派の中の一人が、先生、ぜひ、我が家でお食事をと誘ってくれたんですね。でもどうもなんだか魂胆があったようですよ。それを後でもって感じ取るわけですけどもね。とにかく、この派の人たちは、旧約聖書の律法、あれをもとにして律法をかっちりと守らねばならぬ。かっちりと守る者にのみ、天からの祝福があるということをね、そういうことを主張する人たちだったんですよ。うん。で、それでは彼が言うところの律法とは何を指すのか。このこともね、ちょっとはじめ、ちょっとお勉強みたいですけどもね、分かっておくといいです。律法という言葉を聞くときに、 まず第一、皆さん思い浮かべるのは多分、モーセの律法でしょ？十戒。うん。十の項目のね、何時、何々すべからず、何々すべしというね、十項目。まずそれを思い浮かべます。でも、律法という言葉は、もう少し広い幅の意味でも使われます。つまり、二つ目に、これはですね、五書とありますけれども、旧約聖書の最初の五つの書です。創世記、ちょっと皆さん言ってください、順番に。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記。モーセが書き記されたと言われるこの五つの書。これを律法とね、一口に言う場合もあるんです。で、さらにもう少し広がって、もう旧約聖書全体、これを律法、新約聖書の方は福音とするならね、律法と福音というね、非常に大きくくくって、そういう場合もあるんですね。そして今日覚えておいた方がいいのは、四つ目の、まあ律法の定義と言いましょうか。律法とは、それはね、口伝律法、口で伝える律法とありますけれども、必ずしも文字に書き表していない、でも、その、先輩の律法の学者がこうだと解釈して唱えたことをね、そのお弟子さんが、またそのお弟子さんがずっと代々口で伝えてきたものというところですね。で、イエス様の時代にね、律法を守る律法学者っていう時にね、どうもこの四つ目の意味のものが一番強かったようです。この先生方、いわゆる権威ある先生方がね、この聖書の意味はこうだぞとカチッとね、論議を経てこう固まったものはね、それは揺るがすにできない。きっとそうなんだろうとね、いうところですよ。ところが、その中で、そうですね、パリサイ人の考え方の厄介なところは、自分たちの考えで解釈を決めてしまうというところでしょう。例えばですよ、実会の中の一つの項目に、安息日を守ってこれを聖なる日とせよ。6日働いて第7日目は、この日を聖なる日として、どんな仕事もしてはならないとね、そう書いてあるわけですよ。さあ、一週間に一回、この一日、安息日は、どんな仕事もしてはならない日だという、そこに強調を置くわけですね。では、どんな仕事を持って仕事とは何ぞやね。仕事とは何かということで、一生懸命論議するわけですね。もともとの掟はね、その点は、カチッと決めてないで、こと細かなことは言ってないでね、大原則を言ってるんですけども、それをこと細かに決めようとする、癖が一部の人たちにあるわけで、それがないと安心できない。ね、これで俺たちは守ってるという安心が欲しいんでしょう。そこで、その定義をする。仕事をしてはいけない。仕事とは何を指すかってね。例えば、物を運ぶってことは仕事か、仕事でないのかってね。仕事だというんですね。でも、ちっちゃなものはいいだろう。じゃあ、どれくらいからこの荷物、荷の中に入るのかっていうことでね。で、ある偉い先生がね、一個の星一軸と言ったんですね。一個の星一軸の重さ以上のものは全部荷でやるとね、それを運ぶことは、安息日を破ることだってね。まあ、そんなこと決めないでいいのにね。決めちゃったから後が大変ですよ。ね。安息日の朝、赤ちゃんが目覚まして、あんあん泣いてます。どうもお腹空いたらしいね。おっぱい飲ませようってね、お母さんが近づくんですけども、大抵の赤ちゃんは、一個の星一軸より重たいですよね。抱き上げることをためらうんじゃないですか。そんなこと決めちゃったらもね。変な起きてですね。あるいは、物を書く、書類にね、文字を書くということを、これは仕事だろうかどうだろうかね、そこまで話したそうです。その結果ね、一文字はいいけども、二文字以上は仕事になるって言うんですね。あるいはまた、書いて消えてしまう文字だったらば、その前に地面の上に勃起でなんか書いたもんだったらね、そこをふっと踏んで、こすったらば消えちゃいますから、それはまあ仕事に入らない。しかし、インクをつけてね、ちゃんと残るものは、これは仕事だと。まあね、治療行為もそうです。どっかで打ってね、痛いからって、包帯巻く、そこまではいい。しかし、そこにね、 軟膏を塗って、お薬つけて巻いたらそれは仕事だと、治療行為だね。これは違反だと。まあ、そんな調子ですよ。延々とね、あらゆることについて生活全般にわたって仕事とは何ぞや。そういうことを規定してね。これを守る者は、大いなる祝福があるけども、軽んじる者はとね、こう来るわけですから。ああ、厄介なものです。こういうパリサイ派の一人の者が、どうぞ先生我が家でお食事をと言ってくれた。ね。まあ、とにかく、こういうことを考えますとですね、第一ポイントですけども、まあ、なんと言いましょうか。本筋から離れた、細々とした規則。本筋から離れた、細々とした規則。これにこだわるのが、パリサイ人であったということです。ですから、そういう背景でもって、37、38をもう一遍読んでみましょう。なんて書いてありますかね。イエスが話し終えられると、一緒に皆さんどうぞ、37と38です。はい。イエスが話し終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前に、まず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。そこまで。イエスが食事の前に、まず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。食事の前に手を洗うのは良いことです。皆さんもしていらっしゃるでしょうね。最近は特にね、ノロウイルスだとか心配になりますからね、手をきれいに洗うのは良いことですよ。うがいをすることもね。そんなことを問題してんじゃないんですけども、ここではね、清めの洗いという言葉が出てまいりましたね。これなんでしょう。ね、これはそのユダヤ人の律法学者たちがどこかの掟を拡大解釈というか限定解釈してですね、食事の前にはこのようにと言って、それは恩ご丁寧な洗い方をね指定したんです。手で受けた水をですね、そこからずーっと肘まで、伝わらせて、そしてこれを繰り返し時間かけてね、きれいにする。それで初めて食卓に着くというね、それがパリサイ流のまともな手の、食前の手の洗い方。ただイエス様はどこまでなさったのか、もしかしたらば私が時々するように指先だけね、ちょちょちょっと洗って。それだったのかもわかりません。パリサイ派のこの、マネーたちと、また他にいるパリサイ人何人かはですね、じっとそれを見てまして。なんだこの人は。ね。まともな洗い方もしない。常識外れの。というね、そうです。これを守らないならまともな人間ではないという、そういう判定を下して、そういう目で見下ろすわけですよね。さあ、イエス様は、パリサイ人のそういう決まりを知らなかったはずありません。知っていらっしゃったんですよ。でも、あえてここでね、挑戦するかのように、彼らの洗いの儀式などをせずに、そこにお座りになりました。イエス様の側にも意図があるようです。つまり、彼らのやり方、もう形式化していたのです。その常識が、果たして、天の視点から、つまり天のお父様の目から見て、どんなものかね、これは考え直さねばならないものを、わざと無視して、イエス様は着席。そして、その結果、そうです。彼らは驚いたと、つまり驚き呆れたというわけですけれども、このパリサイ人たち。それに対してね、イエス様は、彼らが何か言おうとしているのを分かってましたから、もう先制攻撃じゃないですけども、イエス様の方から、ズバリと一言、おっしゃるんですよね。それが39節、40節です。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は、杯や大皿の外側は清めるが、その内側は 強奪と自悪とでいっぱいです。愚かな人たち。外側を作られた方は、内側も作られたのではありませんかと、言うんですね。いやいや、これってやったらイエス様やりすぎじゃないですかねえ、ご馳走に招かれるんでしょう。私だったらまずはご馳走いただくんだけどな、なんてね、思うんだけど、皆さんだったらいかがですか、はあ、でもイエス様は違います。きっとまあ、これずっと見て私の想像ですけども、この日イエス様は食事には手をつけずにね、終わってしまったんではないかと思います。ここしばらく折に触れて、パリサイ人たちをイエス様はずっと観察してこられたんですよ。いろんな点で見かけは立派だけども、でも心の中の態度、それがイエス様の目には見えたのですね。もう我慢できない、我慢してはならないと言わんばかりに、この時からイエス様はね、厳しい言葉を発されます。愚かな人たちと、40節ですね。そして42節では、災いだ。あるいは、皆さんの聖書は忌まわしいですかね。第3版に改まって、その忌まわしいという言葉が災いだという言葉になってるんですから、私の文はね。いずれにしても、災いだ、忌まわしいとおっしゃいます。43節でも、また災いだ、忌まわしい。44節でも、災いだ、忌まわしい。46節でもそうです。ずっとね、結局合わせて6回、災いだ6連発、あるいは忌まわしい6連発の厳しい裁きの言葉です。これはルカの11章でそうなんですけれども、同じこの一連のイエス様の言葉が、マタイの福音書ではね、23章に書いてあります。そちらは合計8連発ですね。すごいです。まるで火山がダターンと噴火したように、聖なる怒りのマグマがね、イエス様から溢れて出てきたようです。主の掟の本質をわきまえず、枝葉のことを自分流に解釈してこうだと勝手に決めつけて、しんどい掟尽くしにしてですね、人を苦しめ、自分も結構しんどい思いにしている。で、もう定めてそう皆さんに言った以上ね、今さら引っ込みがつかない。こういう生き方をしている、このパリサイ人たちの社会に対するね、イエス様のからの厳しい糾弾の言葉だと思います。ここで第二ポイントですね。そのポイントの一つは、外側を優先して内側がおろそかだ。ということですね。なるほど、あなた方パリサイ人は、杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。見かけは立派だが、心の中はってね。イエス様それずっと観察していての結論。まあ、この5件、6連発言いましたけどもね、今朝のメッセージでは全部取り上げるつもりはありません。ただ一つ二つ取り上げたいと思います。第一の爆発の前提となる一言。そこに注目したいのは、もう一遍39節ですけれども。あなた方パリサイ人は、外側は清めるが、内側は強奪と邪悪でいっぱいというこの言葉ですね。すごい言葉ですね。強奪と邪悪ですか。ずっと後になってですけども、元パリサイ派だったサウロが改心してパウロになるでしょ。で、彼は後にクリスチャン仲間に手紙を書き起こります。その一通はローマ人の手紙。その7章でもって、かつての自分の生き方を振り返り、この人間の内側の、どうしようもない腐ったありさまを、告白します。そしてその腐ったものってのは、きれいに今なくなったんじゃなくて、自分の今もですね、時々顔を出すというね。まあそれは私たちの経験ではないでしょうが、キリストを信じる者たちね。で、その中でパウロが言ってる言葉を見てみますと、こういう言葉ですよね。むさぼるなという掟がなければ、むさぼりが悪だとは知らなかったが。 まあ、そう言っています。実会の最後の戒めがそうでした。あなたは貪ってはならない。今の神科学では欲しがってはならないという言葉ですけれども、もともとは貪ってはならない。物が欲しいというのはね、これ自然のことです。必要なものも欲しがるのはね、それ当然いいんですよ。でも必要以上のもの、もっともっと、あれもこれも、ね、自分のものとしたい。人以上に。それは貪り。で、そういう掟の言葉に触れて、それまで、パウロは意識してなかったのかわかりませんけれども、その時から、必要以上のものを欲しがることは、貪り。あ、それが罪なのかということでもって、そこからですね、この貪るなという言葉でもって、罪はこの掟を使って、この一言を使って、私のうちにありとあらゆる貪りの欲望をかき立てたんですね。ダメと言われて余計欲しくなるっていうのはあるでしょ。ね。こっから、18歳未満の人は入っちゃいけないんですけども、入って見たくなるね。そういうものがありますよね。そうです。ありとあらゆる貪りの欲望と彼は言いました。金銭欲、情欲、まあ性欲もそういう中に入るんでしょう。支配欲、名欲、名誉欲、所有欲、もっと、もっと、もっと欲しい、もっと増やしたい、もっと偉くなりたい、もっと思い通りにしたい。そういう欲望って誰の中にももともとありますよね。一番わかりやすいのは金銭欲でしょうね。皆さんお金欲しくないですか？まとまったお金。ね。あったら何かと便利でね、別に。って言える人少ないと思います。何かにつけても、それにしても金の欲しさよって。昔聞いたんですけどね、五七五の後に、それにつけても金の欲しさよ。くっつけるとね、なかなかいい短歌になるんですね。古い池や川す飛び込む水の音。それにつけても金の欲しさよ。柿食えば金が鳴るなり放流し。それにつけても金の欲しさよ。まあ、どういう状況の中でもね、お金が欲しいという現実はいつも付きまとってんですね。まあ、お正月の、こう、俳句で言うならば、年賀状、小さな借りを思い出し。わかります年賀状もらった。ああ、この人に借りがあるって、ふっと思う。小さな借りを思い出し。それにつけても金の欲しさ、ぴったりきますね。猫に来る、牙城や猫のくすしより、くすしというのはお医者さんですね。ペットのお医者さん。からね、うちの猫宛てに年賀状が届いたんですね。ペットの治療代ままになりませんからね。それにつけても金の欲しさよ。まあ、金銭欲から始めまして、私たちの欲望は際限なく、ね、滝にわたり、ね、それは、抑えないことには、いつでも暴走する危険があるわけですけども、はい。とにかく、内側に、そうした欲望の目がいつもある。それが伸びる、はびこる、ね。そういう現実をパウロは意識していました。そこに何らかの処置をしないならば、いつ暴走してとんでもないことをやってしまうかもしれない弱い人間だということ。これはダビデの失敗の話をするまでもありません。さあ、そこでです。今日の聖書から学ぶ大切なこと、それは、この掟について言うならば、本筋に帰れということです。最初のポイントでも本筋から離れた駒が渡した規則ということを言いましたけども、掟が与えられたその本筋は何なのか、それはとても積極的なものでした。いいですか？第一ポイントですよ。立法の本筋は何だったのか。あれもダメ、これもダメ、気をつけなさいよっていうね、そういう規制をすることだったんでしょうか。いえいえ、いえいえ、立法の本筋は、それは主への愛と隣人への愛だったのだということに気づく必要があると思います。モーセの律法の 神髄は何ですかってね。またそれに代表される旧約聖書の教え、律法の神髄、本筋は何ですかって、ね。ある時、学者家さんがイエス様のところに来て、それを聞いたんですよね。まずこの12章、マタイの22章に出てきます。律法学者の質問です。先生、聖書のすべての命令の中で、どれが一番大切ですかって、ね。これは大切な質問ですね。答えを知りたいでしょ、お互い。旧約聖書の教えのね、中心は何ですかって質問ですよね。言い換えれば。で、イエス様は、ためらわずにお答えになりました。さあ、このイラストのイエス様の吹き出しの中にある五行の言葉、これがイエス様の答えですから、一緒に読んでみましょう。どうぞ。一番大切なのは、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次はこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。一番大切な命令、それはこれとこれだ。一、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、つまり全身全霊込めてね、あなたの神である主を愛せよ。主なる神様を愛すること。これが第一。そして二つ目は、隣人。あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ。身近な人。まるで自分であるかのように大事にすることだ。これがエッセンスだと思うんですね。これは素晴らしい答えではないでしょうか。合計10の戒めのあの10回そうですよね。私の他に他のものを神とするなとか偶像を作るな。ね。主の名をみだりに唱えるな。安息日守る。これ全部ね、この第1の命令の中に入ってくるでしょ。もし天皇様を真心から愛していたらばね、誰が他の神欲しがりますか。この方のお名前をね、みだりにふざけ半分に口にしますか。ね。偶像なんか作ってその前にひれ伏したりしますか。また、この方との交わりのために、普段忙しくしている我が身ですからね、一週間一日定めて、この日は他のことは脇に置いといて、たっぷりこの素晴らしい方と向き合うんですよ、という掟でしょ？うん。ですから、真心でこの方を愛するならば、この四つの掟は自然と守ることになるんですよ。ね、で、後半についてもしっかりです。残り6つの戒めがありますけれども、あなたの父、母、敬えから、姦淫するな、盗むな、嘘をつくな、ね、殺すな、そして、むさぼるな。隣人との関係、お父さん、お母さんとの関係、そして、奥さん、いや、旦那さんとの関係ね、自分ごととして、この人を大事にするならば、どうして、失礼なことを言って。また浮気したり、できましょうかとね。うん。また嘘ついて、その人の名誉を傷つけたり、盗んだり。まして殺してなんてね、とんでもないことです。そして、人のものをやたらと欲しがったり。そんなことしない。だから、あなたの隣人を自分のように愛すること。この一言の中にね、対人関係の全てがひっくるめられるということでしょ。イエス様の理解の仕方はすごいですね。本質をついて、すべてを包み込んで、これだというポイントをね、私たちに教えてくださるんですね。本筋に帰れ。そうです。で、その上で周りをもう一回見渡していけ。そしてあなたが、してきた。そう。外側は体裁整えるけども、でもどうなのってね、隣人との関係、例えば。ということをイエス様おっしゃりたいんだと思います。40節、41節。愚かな人たち。外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく、内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。何ですか？なんか角度が変わったようにさえ感じますか？41節。内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切が清いものとなります。つまり、 この強欲なものがうちにあって、表向きには何食わぬ顔でやってきたんですけども、あれやこれやあれやこれや密かに貪り集めたものがパリサイ人たちにあったんでしょう。それを今度は貧しい人たちに施すがよい、ね、そうすれば心は爽やかになりますよってね、思い切った行動をとって人生リニューアルオープンしてみてはどうですかとね、イエス様はおっしゃるんですよ。社会的な地位を得て有名になったり、そういう中でどうもこういう様々な欲望を自分自身律することは難しいんでしょうね。今回まあ東京都知事選でいろんな方々が立候補するんですけども、新聞を見てみますとみんなそれぞれに結構な財産を持っていてね、いろんな骨董品を集めていられたりね、していらっしゃるらしいですね。そういう立場に立つときになんとなくこの自分のその、そういうものが集まってくるんでしょうか、集めたがるようになるんでしょうか、わかりませんけども、本当に人々のために施し散らしていったの生き方はとてもとても難しいようです。でもこう、これまでの政治家たちを眺めてみるときに二種類確かに言いますね。片や社会的地位を得て私有財産を増やす人たち大勢います。でもそんな中に時々清廉潔白、財産作りには全く無縁で人のために尽くす人たちもおります。そんな中の代表がもしかしたらば田中正造かもわかりません。足尾銅山のね、鉱毒事件に真っ向から立ち向かった政治家です。彼が亡くなって今100年経ったんですね。去年がその100年目でした。朝日新聞の天聖人語に、彼が天に召されたその日に書かれた記事こうありました。時の流れに色あせてしまう偉人もいれば、いよいよ輝きを増す者もいる。田中正造はその後者である。公害の原点とされる栃木県足尾銅山の鉱毒事件で民衆の先頭に立ち戦った。誠の文明は山を荒らさず、川を荒らさず、村を破らず、人を殺さざるべしという、言葉を残して没し、今日で100年になるとあるんですね。明治の半ば、鉱毒は清流を、清い流れを死の川に変え、山や田畑を枯らした。しかし、銅は、この銅山の銅ですね、銅は国の経済を支える産物で、政府は人を救うよりも富国強兵を優先した。その様は、昭和の水俣病、今の原発にも重なってくる。衆院議員であった正造、田中正造は、議会で質問を繰り返す。運動を組織し、死罪を覚悟で天皇に直訴した。権力に抵抗し、幾多の妨害を受けつつ、人々を引っ張った。不当不屈の四文字がこれほど似合う人は稀だと。そして彼は、本当にすっからかになって死んでいくんですね。すべて鉱毒反対の運動のために財産は使い尽くします。彼が死んだとき、無一文で、彼の全財産は、手提げ袋一つ。その中身はというと、書きかけの原稿、新約聖書、石ころ三つ、日記帳三冊、そして帝国の憲法、新約聖書がその中にあったということ。彼がどれほどパウロの言葉、イエス様の言葉、胸に魚雷させながら、政治家として生きていたのかということを思わせられることですね。まず内側からきれいに、このポイントです。まず内側からきれいに、これが B の第二ポイントですけれども、どうやったらきれいにできるのか。内なる現実を正直に認めること。 そして助けてくださいと、自分で自分を作り変える力のないことを認めて、天地の救い主の前にひざまずくことだと思います。そしてこんな私たちのためにこそ、私たちを作り変えるために来てくださった救い主がいます。私たちの醜い罪を全部その身に引き受けて、代わりに処罰を受けてくださったイエス様。そして復活して今も生きておられるこの方を心に受け入れることが不可欠ですね。さて、そして今日はもう一つだけポイントを取り上げたかったんですけど、それは十分の一の捧げ物も主を愛すればこそという点です。十分の一の捧げ物も主を愛すればこそ。42節を開けてみましょう。パリサイ人は十分の一の捧げ物をきっちりする人たちであったらしいんです。それは大したことです。大事なことです。ただ、心の姿勢がどうであったか。これが問題。これをイエス様は問うていらっしゃるんですね。42節。だが災いだ、忌まわしい。パリサイ人。あなた方は、ハッカ、ウンコ、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛は、なおざりにしています。これこそしなければならないことです。つまり公義と神への愛。神への愛、そして同胞および周りにいる助けを必要としている人たちへの公の義務、それを見逃さず、それを第一に中心に置いて、そういう意味での十分の一の捧げ物ということをイエス様はおっしゃったのではないですか。私たちの教会では洗礼を受けた皆さんにはですね、ぜひ収入の十分の一を捧げましょうねと励ましております。これは主の民、主を信じ愛する者たちのライフスタイル、生活のありよう、基本的なものだと思うからですね。これは天のお父様への感謝の印です。その印に全収入の1割をお捧げしますって。まあ古代のイスラエルからずっと見ていくならば、まあ貨幣経済になる前にいろいろね、あったでしょ。まあ農作物、あるいは牧畜の中でね、たくさんの、小ヤギが生まれましたってね、そんなことも含まれます。そして労働に対する賃金もちろんありますし、商売、ビジネスをする者たちはその収益があるわけですけれども、その 10% は、主のもの。これ旧約聖書が繰り返し教えている一つの真理ですね。自分と作り主との関係を見るときに、この健康な体、学び得た知識、そして置かれた環境、いろんなこう人との出会い、全部これは天のお父様のお計らいの中で今あなたが喜び楽しんでいるものでしょうってね。ならばこの全ての与え主とそういう関係だということを忘れちゃいけませんよってね。だからそのような関係で生かされて自分がある、何か仕事ができる、何かができてそれに見合った収入があるならば、この天のお父様と私との関係があってのものなのだということの、そのことを私は心から認めて感謝しています。お父様ありがとうございます。そういう気持ちを込めてね、捧げなさい。その印が十分の一だとね、そう教えてるわけですよ。ですから、その自覚、そのスピリットを持って、お父様、ありがとうございます。この1ヶ月も、と、捧げるということです。 実際この教会の皆さんはそんな風にして本当によく捧げていらっしゃいます。昨日も財務部の報告を聞きましてですね、今日の1年間も、十分満たされました。目標は達されています。皆さん本当によく捧げてますねということですね。年金暮らしの方々もその年金の中から心を込めて、そういう人たちの群れなんですね。そして天のお父様、天から見下ろして本当に喜んでいらっしゃると思います。そして旧約聖書の時代においてその 10% の捧げ物は何に用いられていたかというならば、祭司、つまり聖書の言葉を取り継ぎ礼拝の仲立ちをする祭司たち、宗教教育に従事する者たちの活動と生活を支えるために。それだけではなくて、貧しい者、孤児、やもめ、また在留異国人、いろんな意味でもって不利な立場にあって困っている人たちをサポートするためにもね、この十分の一の捧げ物は用いられました。まあ古代の社会において本当に優れたシステムをこのユダヤ人たち、イスラエルの民は持っていたんだなって改めて感心しますね。で、今日私たちは聖書を信ずる民としてこのスピリットをね、受け継いでいるわけです。ですから十分の一の献金は抗議と神への愛とイエス様はおっしゃいましたけども、その表現なんですね。すべての恩恵は天から授かったものです。主よ感謝します、あなたを愛します、この命も体力も能力も持ち物すべては主からお預かりしているものです。あなたのお心にかなう使い方ができますようにという祈りを持って捧げるべきもの。ですからね、ちょっとこの米印から4行一緒に皆さん声に出して読み味わいましょう。米印11からどうぞ。はい。11献金は公儀、公に果たすべき義務と神への愛の表現。すべての恩恵は天から授かったものです。主よ感謝します、あなたを愛します、この命も体力も能力も持ち物もすべては主からお預かりしているものです。あなたのお心にかなう使い方ができますように。そうですね。で、この律法の本筋を離れてしまうときに、この十分の一の定めっていうのがしんどい義務となってしまいます。できれば、なんとか避けたいものとなってしまいます。でも自分たちは律法忠実っていうことを看板に考えてきましたから、そういうわけにはいかない。だったらむしろカチッといいところを見せようと思ったんでしょうかね。十分の一のこの規定について、また細かにいろんな規定を作ってしまったのが彼らです。ですからね、42節の言葉を見ると、このお前たち、あなた方は発火、運行、あらゆる野菜などの十分の一を納めているがとね、そこまでした。そんな定めは旧約聖書はないんですけども、そこまでね、自分たちが読み込み、自分とこの畑でできる、ハーブの類でしょうね、これね、発火、運行なんですか、あらゆる野菜ってあるんですけども、ね、なんかのこのハーブが100グラム取れたらばね、きっちり10分の1を区別してね、これは捧げ物ってね、ありとあらゆることをきっちりやったそうです。まあ、ある意味で律儀でね、いい姿勢かもわかりませんが、私たちはここまでやってる。でも、あの人はやってないってね、そんな風に人を見下げるための尺度となってしまったなら、これはおかしいでしょ。主への感謝の表現として、主を愛すればこその十分の一の捧げ物ということを私たちは忘れちゃいけないと思います。ですからパリサイ人は、まあそういうことの埋め合わせかどうかわかりませんけどね、ひどいですよ。このマルコの12章の40節の言葉を引用しましたけども、あなた方パリサイ人は災いた、あなた方はヤマメの家を食い潰し見栄のために長い祈りを捧げているってね。経済的に大変でしょう、ヤマメさんの方々はね。でも そのために祝福のお祈りをなんて言って長ったらしいお祈りを捧げてね、それこそ今でいうご祈祷料みたいなものをね、期待したりね、そんなことをしている。その強欲、強奪、邪悪ってイエス様が批判なさったのはそういうことじゃないでしょうか。ですから、また本筋に帰りましょうよ。御言葉がもともと何を言っていたのか、何を言おうとしていたのか、イエス様のこの解釈をしっかり自分の胸に留めてね、そう、主への愛、隣人への愛、身近な人たち、慈しんで、また天を仰いで、愛します。I love you. お父様。その告白し、身近な愛おしい人たち、奥さん、旦那さん、子供たち、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、そして文字通りのお隣さん、友達、その関係において、自分のように大事にするという、ここに立って行きたいと思います。その目で改めて自分の内側は今どうなのかな、どんなふうにイエス様の目に映っているのかな、そこを教えていただいて祈りましょう。では皆さん、ちょっと長く今日も話してしまいました。お立ちくださいますか、立って祈りましょう。主が今朝支えてくださったことを大切にして、真実の祈りを捧げたいと思います。では皆さんどうぞ、立てる方だけどうぞお立ちください。見の方座ったままでいいですよ。声に出して言葉にして祈りたいと思います。
天のお父様ありがとうございます。ハレルヤイエス様。あなたによって災いなものでなくて幸いなものよと呼んでいただくのも願いたいです。幸いなものよ。慈しみ。御言葉に照らされた今してください。感謝します。感謝します。感謝します。感謝します。
主イエス様、あなたを讃えます。感謝します。偽善をそのまま放っておけずにズバリと切り込んで光を当てるあなたの勇気、あなたの真実、光の言葉を感謝します。私どもの光、心にも今光が当てられます。人に見られている部分、人には見られない部分、確かに外と内とがあります。内はどうでしょうか。あなたはどうご覧になりますか。そこにうごめく様々な思い、あなたからは隠すことができません。どうぞ絶えずあなたの清い目で見つめられていることを思い、正直でやらせてください。こんな私たちですが、あなたは蔑むことなく憐れみ、助けたいと願っておられることを感謝します。すでにあなたは十字架で血を流して死んでくれました。こんな罪人が 滅びずに済むようにと、救いを得られるようにと、許しの道を開いてくださっていることを感謝します。イエス様、許してください、許してください、清めてください、清めてください。イエス様、あなたを心に迎えます。今日も新たにお住まいくださいまして、どうぞ。あなたの思いを我が思いとして共に歩むことができるようにお願いをいたします。あなたを愛し、身近にいる一人一人を今の自分の大切な家族を友人を慈しんで共に歩んでいけるようにお願いいたします。そのような愛に生きる者たちの共同体として尾上聖教会を今年も育ててください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。では